Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、ゲストコーナーなのですが、なんと明日明後日と南谷山梨県民文化センターにて山ヶ日というね舞台に出演しております。都合上今日ここにゲストコーナーを設けるわけにいかず、ごめんなさい。ということで、あの1曲目にね、今月12月の1曲目に紹介している武田理沙、ピアノ、それからシンセサイザー、あとドラムまで演奏しちゃうというね、マルチプレイヤーの武田理沙と11月の20日から11月の月末までなんと旅をしておりましたので、その様子をレポートしたいと思います。というのは、宮崎県の国富町というところで、来年国民文化祭が行われます。宮崎県が、国民文化祭の当番なんですけど、あのもう国民文化祭というのは文科省が、このところずっと35年間、毎年1件選んでは、担当に、その年はその県が担当ですよと言って、その県の人たちは、県を挙げて文化祭のようなことをするというね、秋にそういう、催しなんですけれども、その催しに宮崎県の国富町の劇団たそかれの皆さんが選ばれまして、私を、作演出に招いて、みんなでお芝居を作るなんていう、活動をしているんですけれども、そこに、武田理沙も私と一緒にピアノというか伴奏ね、あとみんなで一緒に作品を作るという、それで、行ってまいりまして、その、大プレイベントとして、あの来年その国民文化祭は開催されるんですけれども、そのプレイベントとして2019年今年の11月に宮崎県国富町で行われた、幸せの王子という音楽劇をやってまいりましたので、その時の、少し皆さんの模様をレポートしちゃいたいと思います。まずは聞いてみてください。
センターが高ピアノ、
これがちょっとマークっぽいから、これがセンターぐらいの気持ちで、
あ、そうです
ね、もっと肩がきついくらい寄った方がいい。
こうやれば適当に立って、
王子が毎年しゃべれるけど、
バンドがいます。
学生さんには知らない。
みんなでやりましょうね。どうせやったら。
それでまた全員立って、
もう一回
で最後もう一回、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、集合時間 間だけ確認で、裏方さんが、あ、裏方じゃなくて裏方か、が9時、はい、で、スタッフが10時で、出演者が10時半に集合ということでお願いします。
あと駐車場が多分お客さんが手前に止めると思うので、できればちょっと遠めに
止めて、ここじゃなくて
どっか、もちろんここは全く使えんから、はい、ちょっと 遠くなるけど、端から止めて、奥から止めていってもらった方が、
遠くてどこかね、
改善センターの方、もっていうかもう
役場の方の駐車場、あそこのね、ミスズの裏のね、
ミスズ
懐かしい、ちなみにね、明日は休館やったとこ、
あ、そう
だから、まあ前にも止められるんだけど、もう統一しようか、土日ね、俺の
取材者さんもいるから
、まあ、ガニとはあるかもしれないけど、
でも、もう全部持ちとかいいけどね、
お客さん、
はい、はい、あの改善センターの裏はいかんてるか、俺の、あ、そのみんな
武道館
の前、
行っちゃない
したら向こうがほら、あそこは逆にそこは、あれかもしれないよね、
下どこかな、
だから体育館の方に回って、
入って
改善センターと体育館の間をこう来たら、武道館との間に、改善センターの裏側に駐車場が結構止められるという、台数は。
じゃあそこをまあスタッフ用にすか、
みんなそこに止めれば、向こうはもうガラッガラッじゃないけど、
まあガニの車が止めれば、それが目印で、そこ
は止める。俺が止めておくわ、そこに。
あと何かありますか、
明日はだから1組のゲネプロ、1組のゲネプロをすると、
が何時スタートですか、
はい、コウスケ君11時半、11時半から、
はい、
11時半、はい、それは折り紙先生はなしで内容だけやります、
はい、1組の方お願いしますので、
はい、です、
はい、
はい、あと
お昼は時短ですか、
あ、お
昼出ます。みんな来ちゃった？
1,2,3 多分今日みんな来てるはず、
そう、劇団たそかれの皆さんは毎年このところ集まっては何かしらのお芝居をやっているということで、だんだん皆さん舞台に立つなんていうのかな、緊張感というかね、なんか自覚みたいなのが生まれてきてですよ、それで、そう、成長といったら皆さんもともと持っているポテンシャルが出てきたと言ったらいいんでしょうかね、そんなことを感じながら私はお付き合いをしている次第でございますけれども、ほとんどが国富町もしくはその隣町の出身の人たちなんですけれども、その中で熊本から参加してくれていたミュージシャンの2人がいました。ジン&クミというね、バンドの、お二人なんですけれども、この2人とてもセンスがいいって言ったら あれなんですけれども、かっこいい暮らしをしていまして、熊本県の、まあ、地震の被害がねひどかった西原村というところにお住まいでして、なんとジンさんは革細工とか、木工細工をなさる、職人さんでありまして、自分がコンテナハウス、まあちょっとねアメリカのあれ、移動コンテナ生活をしている人たちを思い出しますけど、トレーラーハウスか、そう、まあ、そんなようなコンテナを、敷地にボンボンボンって3つぐらい置いて、そこの中を改造しておしゃれな暮らしをしてらっしゃるジン&クミさんに参加していただいていたんですけれども、そのジンさんの話が面白いの面白くないのって面白いんですよ、はい、ジンさんの生い立ちやら何やらとにかく面白いんですよ、はい、昔からそういうなんていうかな、熊本の、自分の近くに面白い人がたくさんいたみたいで、とにかくこの話を聞いてください、熊本、ナンバーワンみたいな話ですから、はい、どうぞ。
あれで俺 見たんだけど、太鼓を叩いて、笛を吹いて、黒人が種まきしてる。太鼓と笛だよ。
一人で？
三人で。
あ、三人
で。前が太鼓を吹かれた。で、後ろがこうやって前、後ろから笛を吹きながら、うん。これって日本じゃんと思って、うん、よく日本のやつやと思って言ったら、よく見たら黒人なんですよ。うん、で南部の、あれなんだ。はっと思って、うん、何これと思って、うん、それがだけ
ブルースの
お起源ですね。アフリカやったっけ、なんかその種まきの、そのを取ったお金持ちが持ってたそのこういうので取ったって言ってるんだけど、うん、どう見ても分かんない、これ絶対日本の楽器だよな。だどうもこのいろんなその焼きたくの焼きたくとかといろいろ話してると、どうも日本から渡ってるらしい。海流は当時そうだったらしい。お船がずっと行ってハワイ通って、あと向こうのあのなんかニュージャージーなんか作るんだけど、海流が今とは違ってて、自由に行き来できてて、これで縄文人の骨がアメリカで見つかってる。
うん、え、そんな学説が。
うん、それはね、久保田自動車の久保田も知ってた。裁判になったんだって。この骨はアメリカで飼われてたアメリカのもんだ、うん、でそれは縄文人やから日本のもんだ。それぐらい大昔に行ってるんだって、縄文時代。
うん、
だから縄文時代のあの縄のあれがそのままあの向こうの古い、うん、あの模様になったりしてるんだって、うん、もう一つすごいのがエジプトの一角でどうしても読めない古代文字があって、うんうん、あとはそのエジプト文字学者たちが読んでるんだけど、ここの壁面一面が読めませんって言っても、それは一番古い文字ですって言って収めてあったのを読んじゃったのが日本人。これは日本の神代文字です。要するに神様の代の文字、神代文字がよしてとかいうのがあるんだけど、それで読んじゃったのがその言語学者の先生で、実はさっき水汲み行ったところのこっちに石がいっぱいあったでしょ、あれに刻まれてる。
あ、縄文文字がじゃない、その日、
もっと。ロシタとか、その、神代文字が。
神代文字。
これは、明日行く国の、はい、萌の里の、真向かいの塚があって、はい、そこにいっぱいあったんだけど、はい、あの領事が壊しちゃった。だけども、なんか嫌な気がするっていうので、もう一回立てたんですけども、順番はぐちゃぐちゃ。
うん、
でそれに傷のようなのが入ってるんですよ。うん、それが、最初の日本の文字だ。それがエジプトに行ってるらしい。
ってことはじゃあ熊本が日本の発祥だっていう。
熊本かどうか分からないんだけど、はい、それをだからその熊本の人たちが芸術家とか、はい、言語学者とか、はい、あの美術なんとかの人たちとかが、
うん、集めてきたかもしれない。
どこに何があるってちょっと記述したんだけど、うん、これが西原の役場に封印されてる。なんで封印したかというと、うん、荒らされるから。観光客落書きしたり、うん、ゴミが出たりして、今のところも荒らされるから、うん、そっとしときます。
なんで仁さん西原村に来たんですか。じゃあ
怒りますか。
わかります。
西原村に引かれるように、
ね、で大阪に行って、うん、あのほらずっとこれでやってて、うん、もう都会じゃないと俺はもう死んじゃうって言ってたんだけど、うん、親父たちにやっぱあの弱ってきて、うん、田舎の足利に帰ってきて、うん、熊本に来たんだけど、なんか田舎に住みたくなって、うん、反動でしょうね、うん、都会っ子だったの、
うんうんうん、
でそこからここに来てからその一輪車を買ったり、うん、スコップを買ったりするようになって、うん、土をあれするようになって、うん、畑もしたいなとか、うん、なっちゃう。
お芋忘れてた。
あ、お芋焼けたかも。
来年も皆さんにお会いできると思うと楽しみな南ちゃんにでした。はい、じゃあ3曲目、セレーノに降る雪。